この6章のところには総督たちの王に対する求めにこの手紙を持って答えられたことが記されてあります。一節にはダリオス王は命令を下し、重要文書を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたとあるわけですけれども、その中に一つの巻物が見つかったわけです。そしてそこには3節にキュロス王の第1年にキュロス王は命令を下した、その命令というのは宮の建築のことであったわけです。高さが60キュビト、幅も60キュビト、およそ27メートル四方のその宮を作るということがはっきりとそこには記されてあったわけです。そして6節には王は次のように命じたということで、総督たちはそこから遠ざかり、また7節に神の宮の工事をそのままやらせておけということであったわけです。そしてまた驚くべきことは8節を見ると、私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。その命令というのは王の収益から見積み物の中から費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよということであるわけです。王の収益見積み物というのは今で言うならばその地方税のようなものであるわけなんですけれども、総督たちは工事をやめるようにと訴えたわけなんですが、かえってそれはもうやぶへびとなって自分たちのこの見積み物の中から費用を出さなければならない。そしてそれどころか9節のところに必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の捧げ物のための牡牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日おことりなく彼らに与えようと、もう彼らのその礼拝に必要な捧げ物をもう毎日与えなければならない。そして10節には彼らが天の神に香ばしい香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよとあるわけです。ですからもう総督たちが辞めさせようと企んだことがかえって逆に総督や知事たちをこのイスラエルの神の宮の建築と、そしてまた礼拝にこの提供しなければならないということになったわけです。そして11節を見るならば、私は命令を下す、誰であれこの法令を犯す者があればその家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことはエステル記のところに、ハマンがこのユダヤ人を滅ぼそうと計画した、そして彼はこの高い柱のような、もうそれこそ貼り付けにする柱を彼は立てたんですけれども、逆に彼自身がそれによってもう彼もまたその家族も滅ぼされるというようなことになったということを見るわけですが、神様の大きな計画、そしてまた必ず勝利を与えられるということを私たちは教えられるわけです。13節にはなんと総督やまた同僚たちは間違いなくこれを行った、そして神様は豊かに与えられたわけですけれども、しかしその元となるのは何であったのか。それは14節にユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し検知を行って成功したとあるわけです。預言を通して神の御言葉が与えられて、その通りに成した時に成功するということがあるわけです。ですから私たちもまず神の御言葉を与えていただき、そしてまた御心を行うということであるわけです。たとえそれが困難を極めるようなことであったとしても、神様の命令を行っていくならば必ず祝福が与えられるということを私たちは見ることができます。 16節を見ると、イスラエルの子ら、すなわち祭司、レビ人、その他の報酬から帰ってきた人たちは喜びを持ってこの神の宮の奉献式を祝ったとあるわけです。もう喜びが与えられる。そして21節のところを見ると、捕囚から戻ってきたイスラエル人はこれを食べた、まあ、杉越の生贄をほふり、そして彼らはそれを食べて、そしてイスラエルの神主を求めて、その地の異邦の民の汚れから離れて彼らに加わった者たちも皆そうした。彼らは杉越のこの祭りを第一の月の日にお祝いをして、そして22節を見ると、そして彼らは7日間喜びを持って種なしパンの祭りを守った。とモーセが書き記したその掟、律法に従って彼らは神様を礼拝することができたわけです。そしてそれは22節の中頃に、これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向けて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。ですからこのことは、この帰還した人たちの力というよりは、むしろ神様ご自身が彼らを喜ばせて力づけるようにされたということであるわけです。神様がこれをなされるならば、誰もとどめることはできない。ですから私たちも困難の中にあっても、まず神様の御言葉を与えていただく、そしてまた御心に従って行うならば、必ず神様は豊かに祝福してくださるということを私たちは信じるものでありたいと思います。